はい、こんにちは。左大臣光永です。1月も後半に入りましたね。いかがお過ごしでしょうか。私はここ連日、熊本で温泉に入っています。ザバーッと浸かる露天風呂、最高です。室内温泉よりも露天風呂はやはりワクワク感が高いですね。なぜ露天風呂こんなに楽しいのか、じっくり考えてみました。理由は一つには、音ではないかと。遠くでジョボジョボジョボジョボジョボ、近くでザバザバザバザバ、お湯の音がですね、遠近感もはっきりと聞き取れ、自然のものの中にいる感じ。特に昨夜は冷たい風がわーっと顔に吹きつけてきて、水面にはサワサワサワーとさざ波が立ってですね、いい雰囲気でした。さて、本日は熊本の歴史名所、加藤清正公を祀る本明寺と加藤神社をご紹介します。本明寺は、天正13年、1585年、加藤清正公が、父清忠の菩提寺として建立した日蓮宗の寺院です。はじめ、大阪にありました。天正16年、1688年、加藤清正の庇護入国の際、熊本城内に移され、さらに、慶長18年、1611年、清正逝去の後、遺言により熊本市内の中尾山に墓所が築かれました。翌慶長19年、1612年、熊本城内の本明寺が火事により焼失しましたので、墓所のある中尾山に移転、再建されることとなり、元和2年、1616年、落慶したのが本明寺です。胸突き雁木と呼ばれる石段の上には、清正公を祀った上智廟。裏山には、昭和10年建立の加藤清正像があります。市電本明寺入口駅から徒歩3分、見えてきました。大正8年寄進の仁王門です。あまり見ない形をしています。くぐります！左右に寺院が立ち並ぶ緩やかな坂道を登っていきます。お正月の賑わいも静まり、のんびりした空気でした。写真には煙が立っていますけれども、これはごまを炊く煙とかではなくて、単なる焚き火の煙です。やがて、参道右手に見えてくるのが大本堂です。西南の駅で焼失しました。明治27年、再建されました。古色騒然たる佇まいです。賽銭箱がですね、風呂桶のように大きかったのがとても気になりました。大本堂の前から清正公を祀る上智廟まで、胸突き雁木と呼ばれる176段の急勾配の石段を登っていきます。176段、京都駅よりちょっと多いです。胸突きとは胸をつくくらい急勾配であること。東京の江戸川橋にも胸突き坂というのがあります。そして雁木は石段のことです。石段中央には石灯籠がずらーっと立ち並び、独特の雰囲気です。石段最上部の右手には、二代加藤忠広公建立の常夜塔が再建されています。慶長16年、1611年、加藤清正公が亡くなると、遺言により、ここ中尾山中腹の上智廟に葬られました。後を継いだ二代忠広公は、ここに常夜塔を建て、朝な夕なに、遥か熊本城からその明かりを望み、父清正の霊を拝んだということです。忠広公の親孝行ぶりを示すエピソードです。寛永10年、1633年、加藤家が改易となりますと、熊本には細川家が入ってきます。いつしか常夜塔も消滅し、石垣を残すのみとなりました。昭和49年、熊本市内の志ある方々の寄進により再建され、今に至っています。そうこうしているうちに、加藤清正公を祀る上智廟の前に出ました。慶長16年、1611年、清正公が亡くなると、遺言により、 自身が築いた熊本城の天守閣と同じ高さにあるここ中尾山に葬られました。元和2年1616年、熊本城内にあった本明寺も火事で焼失したのに伴い、ここ中尾山に移されてきました。さて、境内の至るところに加藤家の家紋である蛇の目紋と桔梗紋が見えます。蛇の目紋は蛇の目を図案化したもので、単純明快な形ですね。遠くからも分かりやすかったでしょうね。わあ、うちのところ大将だと、簡単だななんて言って。古くは武士が腰のところで弓の弦を巻きつけておく輪っか、鶴巻という道具を図案化したものとも言われます。鶴巻がいつの間にか蛇の目に見立てられて、蛇の目紋と言われるようになったようです。そして桔梗紋にはもっと物語があります。天正16年1688年、豊臣秀吉は当時5500石の侍大将に過ぎなかった加藤清正を肥後北半国19万5000石の大使として大抜擢します。とはいえ、いきなり領土が増えるわけですから、家臣も道具も足りません。そこで秀吉は昨年改易されたさぬきの尾藤智貞の調度品や武具を加藤清正に与えました。赴任先で苦労しないようにとの秀吉の親心でしょう。大変可愛がっていたみたいですからね。さらに加藤清正は肥後入国に際して尾藤家の元家臣300名を召し抱えました。そしてこの時に以前から使っていた蛇の目紋に加えて、尾藤家の家紋である桔梗紋をも使うようにしました。遥か離れた赴任先で、しかも元々の自分の部下ではないものを使うのは大変なことです。普通ならば反発を招きそうなところですが、尾藤家の家臣たちは加藤清正の深い配慮に感じ入り、以後存分に働いたと言われています。また加藤清正は蛇の目紋、桔梗紋の他に折墨紋という紋をも使っていたということですか。これについては参考文献を探してもよくわかりませんでした。知っている方がいらっしゃいましたら教えてください。境内には論語猿の像があります。清正公がある時論語を読んでいて、漢文を訓読するための手典をつけていました。すると飼っていた猿がキキッと駆け出して、パッと筆を奪って、おおーっと思っているうちに、清正公の真似をして論語を朱で塗りつぶしてしまいました。清正公はこれをご覧になり、しかしお怒りにはならず、あっぱれな猿じゃ。昔中国では猿が坊主の袈裟を奪い、岩の上で坊主の真似をして座禅を組んだところ、他の猿たちも集まってきて猿がみんなで座禅をしたという。その功徳によって猿たちは成仏したそうだ。この猿も論語にいたずらはしたが、その形は政権の道にかなっている、あっぱれな猿である、そう言って褒めたという論語猿の逸話に基づく猿の像です。また境内には金冠の墓というものがあります。金冠は役職名で、本名は梁不冠。文禄の役で朝鮮から連れてこられた朝鮮人です。清正から200石を与えられ、金字として清正のそばに使いました。清正に深く心酔し、清正没後は後を追って殉死、清正の墓所である上智廟の脇に葬られました。さて、上智廟の裏山に登ります。300段の大階段です。登るにつれて、熊本市内が広々と見渡せます。石段を登り詰めると、昭和10年建立の加藤清正像が迎えてくれます。甲冑を鎧、長烏帽子をかぶり、 槍を立てた質実剛健な姿です。昭和19年、大東亜戦争末期の金属供出で撤去されました。昭和35年再建され、今に至ります。私は地元だけあって子供の頃から何度か見に来ていますけれどもね、今回改めて見上げてみて、やはりかっこいい、勇ましく、スカッとするものがあります。眼下に熊本の街並みを見ながら、大声で平家物語の一節を暗唱してきました。そして車に乗って移動すること約10分、熊本城の本丸に加藤清正を祀った加藤神社があります。元は本明寺と一緒の場所にありました。明治4年1871年、神仏分離令により本明寺から離れ、熊本城本丸に移されました。境内右手には熊本城がかっこいい感じでそびえています。雄大な眺めです。上りと城が同じ構図に入るのがいいですね。結婚式の前撮り写真の撮影スポットとしても知られています。境内には清正公が文禄の役の記念として朝鮮から持ち帰った太鼓橋、清正公の旗立石、二代忠広公ゆかりの松などがあり、清正公の影を忍ぶことができます。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。またはカラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。